さあ、あなたの願い叶えましょう。着物の和装館の提供でお届けします。和を思う館とお書きして和装館。今朝も笑顔とお着物でスタジオイン、池田紀之社長です。おはようございます。よろしくお願いします。さあ、今日の質問なんですが、このコーナーね、和のみならずいろんな質問をいただくんですが、匿名匿住所で失礼します。いよいよ来年度大学受験をする子供を持つ親です。受験生を持つ親としてどういう心がけをすればいいでしょうか。池田社長や桑本さんのところはどうでしたか。お教えいただけると幸いですというご質問ですけどね。
はい、
はい、
そうですね。一言で言ったらね、できるっていうふうに本人に信じさせて、規則正しく同じリズムで勉強させ続けるっていうことをサポートするのが一番大事かなと思います、
ね。今それを聞いて思い出した、以前なんか司法試験の話でね、
はいはいはいはい、
池田社長ちょっともう、そうですよ、ずっと夜中勉強したりしてたけど、やっぱりリズム作って生活のね、あの時間を正しくした方がいいっていう話
を、そうです、
ね、おっしゃってました
ね。そうです、あのね、児玉光雄さんってね、
はいはい、
鹿屋体育大学の教授ずっとされてた方いらっしゃって、はい、この人あのプロの、はい、要はスポーツマンのメンタルトレーナーをずっとされてる方で、アメリカの大学出られて、はい、アメリカのオリンピックの強化委員さんだったんですよ。
なるほど。
そんな素晴らしい、ね、日本帰ってきて今ずっとそのプロのスポーツマンのコーチングをされてるんですけど、はい、その児玉さんの本にね、
はい、
あらゆるジャンルの天才を集めて、うん、天才の法則っていうのを研究者として、
うんうん、
ある一時ね、
はい、
で結論は一つだけあって、はい、圧倒的な量なんですって、天才って、
はあ、
それが目標図工なんですって、
うん、
だから天才って先天的なもんじゃなくって、うん、後天的、生まれてからの、うん、要は努力によって誰でも天才になるっていうのが結論なんですよ。
勇気出ますね。
そうなんです
よ、ね、
だから今の話戻りますけども、
はい、
本当にコツコツと努力を重ねたら、うん、誰でも、そうそう、まあ、金メダルは世の中一つしかないんで、うん、
はいはいはい、
そこまでいかんでも、大学受験やったら、何人か枠があるんで、
はい、
ね、1番の中でも、70番でも入れるんで、だからそういうのやったら、こう、かなりの率で、自分の目標っていうのは、叶えますよ、
うん
う
ん。
っていう話なんですよね。
まず基本がね。
そうそうそうそう。はい、例えばピカソって、はい、死ぬまでに7万点の絵を、
あの方すごいですよね。
まあまあ極論ですけどね、
あのもう簡単なものも含めてね、
そうそうそうそう、
はい、
もう本当に極論やけど、
落としめされてからもう、
そうなんですよ、
ずっとキャンバス
に、そうそうそう、だから本当に60年かぐらい、はい、1日にっていうか1年間に1000点、
はい、
だから1日に直すと2点か3点の作品を50年60年ずーっと続けてはったんですよ、
ね、もちろんゲルニカみたいなのを毎日に3枚じゃなくて、本当にちょっとね、簡単な絵とかそういうものもお描きになって、
そうなんですよ、だからヨーロッパ行ったらね、大概ピカソの絵ってあるんですよ、
はい、
要はその桑本さん言われたようにデッサンとかでよかったら ね、
はい、
それぐらいいっぱい残してはって、うん、最初からあんなね、こう顔が曲がった目が横向いてるね、
うん、
ああいう抽象的な絵を描かれたんじゃなくって、はい、若い時は氷雪の達人、氷雪って真似師ってことです、だから真似の達人って言われたんですよ、あの人、
いわゆる写実的なのが本当にお上手、
そう、
ね、
そう、そう、そうなんですよ、
はい、
めちゃくちゃピカソって絵うまいんですよ、
はい、
それも本当に基礎を徹底して
ですよ、ね、
先人の真似をされて、ほんである時、とかまあ突然か分かりませんけど、ああいう独自性が生まれたんですよ、
青の時代っていうのがあって、その後本当に現代的なああいうね、
そうそうそう、
はい、
そうなんですよ、
写実的なのは本当にお描きになれるんです、
めちゃくちゃ上手なん
ですよ子供がたまにね、
う
ん、ピカソみたいなの描いて天才かと思
うから、
そうじゃなくて、
そうそう、本当にそうなんですよめちゃくちゃ上手なんですよ、はい、あの人、はい、実はちゃんと書かせたら、は
い、水木しげる先生もそうです、
あそう
とても写実的なものを、
うんうんうん、
水木しげる記念館っていうのは境港にありますけど、少年の頃の絵見ると本当、うん、写実的 な、
そ、 うなんですよ、
そっからゲゲゲの鬼太郎とかが生まれてるんですよね、
そうだから本当にコツコツコツコツ努力を重ねたら、それなりの枠は入れるんでね、だから 親として言ってあげるのは、まずやっぱりその何をやりたいかを明確するってことですね、はい、
うんうんうん、
夢を持って、はい、目標を持って、それに向かって、規則正しいリズムがないとね、はい、どうしても乱れるんで、ね、
うん、
規則正しいリズムでずっと努力を続けられたら、うん、それなりには叶いますよ、
うん、
はい、
うん、
で、ほんならどうしたらやる気を出すかって話だけど、はい、やっぱそれはやっぱ親として聞いてあげてね、
うんうんうん、
いやなんかもう勉強やらされてるモードでは、 あの力入らないんで、うん、将来本当に何をやりたいか、うん、ね、なんとなくでもいいんで、はい、そのためには今やっぱり大学受験が必要やって、うん、やっぱりこうつながってる自分の中に、うん、こう将来の夢っていうか、うん、が見えんと多分人ってモチベーション上がらないですよね、
目標ですよね、
そうそうそうそう、ね、そこをやっぱり大事だと思います、はい、勉強せなあかん、大学みんなが入るから、うん、私も入らなあかんっていうレベルではやっぱ
つながら、あ、本当だ本当だ、
つながらないんで、
ね、うん、とりあえずみたいなの
じゃね、そうそうそうそう、それやったらまあまたまあ明日から明後日からってすぐに時間が経っちゃうんで、うん、やっぱりそこはヒアリングしてあげて、うん、ほんまに何したいんか、うん、何したいにしてもやっぱ頭いるんで、うんうん、勉強せんと、うん、ね、頭鍛えとかへんかったら将来役に立たないんで、はい、それをやっぱりまず聞いてあげて、はい、やる気っていうのを明確するってことですよね、うんうん、だからそのやる気っていうのを目標を明確にして、はい、それから宣言するっていうのも大事なんですって、人って宣言すると、はい、それに反した行動ってやっぱり脳が制限しようとするんで、うん、ほんなら一旦決めたら言わせ続ける、うん、あと片方であまりにも大きい目標だと思ってたら、うん、心の中でやっぱ無理やと思っちゃうんで、うん、ちっちゃな成功体験をやっぱして褒めてあげて、うん、あの徐々にやっぱり成長してる、うん、もしね、だんだんできるやんできるやんっていう風に思わせてあげる、
はいはい、
うん、あとやっぱ期限も大事で、期限がないと、例えば明日までって言ったら明日までにできる限りのことやるし、はい、これが1ヶ月先言ったらやっぱ怠けちゃうんで、うん、人って期限に合わせて、うん、あの行動するんですって、
はいはい、
だから目標と期限と宣言することと、はい、それからちっちゃな成功体験っていうのをぐるぐるぐるぐる回す、うんうん、ともう一つは人生っていうのはもういつも言いますけど習慣で、人って9割以上の毎日の行動って習慣なんですって、はい、
うん、
習慣っていうのは繰り返してると、はい、意識しなくても無意識にやっちゃうんですよ人って、だから朝寝坊の習慣とか、
はい、
もういいも悪いもないんですよ人って、
うん、
言い悪いはなくて、うん、繰り返すと自動的にやりだすんですよ人って、はい、だから朝寝坊も一つの習慣やし、はい、逆に言うたら早起きの習慣がつくと、はい、今度は早起きでずっといられるんですよ、
分かります ね、
ね、そうでしょ、
はいはい、
別に何もなくても5時に起きる人は5時に起きるんですよ、
はい、
うん、だからその習慣っていうのを繰り返したらなるんで、うん、とにかくなんかやそれに対してこれはやり続けようって言うんやったら、はい、親が最初はそれをやっぱ続けさせるように
ね、
そう、
その辺は注意喚起してやって、
そうそうそうそうそう、うん、ほんで続いてると自然にもう言わんでもできるようになるんで、うん、はい、だからもう子供さんとまあ話して毎日7時から机に向かうって決めたんやったら、はい、7時になったらもうみんなもう、うん、あのテレビとかみんな家なんか全部消して、うん、はい7時よって言って、うん、ね、そういうふうに最初はやっぱり習慣付けしてあげて、はい、ほんでそのうちもう親がテレビ見てても勝手に7時になったら2回上がって勉強するようになるんで、
それ親としては大成功じゃない
ですか、そうそうそうそう、ね、やっぱそこの習慣になるまでは協力してあげへんかったら、うんうん、7時やから勉強しないでこっちでお父さんプロ野球の続き見てたら、
はい、
だから腰が重いんで、はい、
やっぱ
そう習慣付けられるのが大事、うん、やっぱその辺がポイント違うんですかね、
ですよね、はい、であの僕も受験の時にやっぱりなんかこううまくいかない時とかちょっと神経が尖る時があるから、それは親として見ててちょっと距離を置くっていう時も必要ですよね、はい、あまりちょっと夜食作ってきてくれていらないよなんてこと、僕今思えばね、
お風呂
に申し訳ないことをしたんですけども、いたこともあるんで、
ありますよ、
その辺の距離感ですよね、
あるある、私も勉強できへんで、あの2階でどんどんどんどん嫌がらせ、こう
あ
ら、ガンガンもう足踏みして、もうなんかイライラしてた時がありましたよ、
はいはいはい、
みんなありますよ、
そういう時もありますから、
そうそう、
思春期だし、
そうそうそうそう、うん、ね、だってあのオリンピックの選手でもね、あのいざ自分のプレーの前にね、もう泣きじゃくってたとか言ってましたよもうプレッシャーで、あんだけ世界で争ってる人でも ね、やっぱ心折れそうになることって、
そうですよね、
あるんやからね、
さっきあの社長がおっしゃいましたが、それこそスポーツ選手もこう量ですよね、
そうです、そうです、
重ねてきた人でもそうですから、
そうそうそう、あんだけね、そうそう、
人間だもの、
そうですよ、今までもね、いろんな選手権で金メダル取ってる方でもね、はい、おっしゃってましたよね、うん、インタビューしたらもうなんか寝れないとかね、はい、ほんでね、あのりくりゅうでもこう、ミス、最初の1回目でミスしてね、男の人9歳年上の泣きまくった
ね、え、あの冬のオリンピックの
そうそうそう、
フィギュアスケートのペアです、
うん、泣きまくったりましたよ、
彼よく泣きましたね、
いやもう、
ね、
ずーっと泣いてはって、
ね、
女の子の方が頭パンパンとして頑張ろうねって ね、
ね、
いやだからそんだけやっぱり、ね、みんなあるんでね、うん、それやっぱり聞いてあげるみたいな、
まずね、だから自分だけじゃないと思わせてやる、
そうそうそうそう、みんなそうなんで、うん、それでやっぱり小さな成功体験を積み重ねて、うん、できるできるできるって後ろから押してあげるっていうのが、
ね、
そしたら枠入りますよ、
その匿名特住所さん、ね、はい、来年度ということでまだ期間ありますので、はい、途中また迷ったら、
そう
です、現状とまた質問をいただければということ
でございます。
参考になさってください、はい、さて社長、今後のご予定などは。
はい、ありがとうございます。4月、また、お手入れ会、はい、1回やります、はい、各店舗で、はい、それから着付け教室もまた始まるんで、1月見逃した方、着物持ってきてほしいし、うん、
ぜひぜひ、
あと着付け教室も3ヶ月で、はい、7回で着るようになりますんで、ね、ぜひぜひ、
はい、
来てください。
詳しくは和を思う館和装館で検索しますと公式ウェブサイトもございます、はい、当コーナーどんな質問でもお待ちしております。当番組までお寄せください。今朝も笑顔とお着物、池田範之社長スタジオインでした。どうもありがとうございました。
山や川をはじめ針一本にまで神様が宿ると信じ感謝し、自分を周りに合わせようとするのが和の心。和を思うと書いて和装館、ご来店お待ちしております。
あなたの願い叶えましょう。着物の和装館の提供でお届けしました。